はヨハネの福音書6章48節をお読みさせていただきます。私は命のパンです。本日はこの聖書箇所から、横谷珠樹先生に私は命のパンですと題してメッセージを取り継いでいただきます。今日の聖書箇所は今司会者の方に言っていただきましたように22節から59節と少し長いですので、その終身聖句でもあります、48節だけを読んでいただきました。またその都度説教の中で触れていきたいと思います。それでは一言お祈りをして始めさせていただきます。愛する恵み深い天のお父様、あなたの尊いお名前を賛美申し上げます。今日もあなたの御前に出ることを許してくださりありがとうございます。あなたの十字架の血潮によって私たちの罪が清められたゆえに、私たちはあなたの御前にはばかることなく出ることができます。この恵みを心から感謝いたします。そして今あなたの尊い御言葉を聞こうとしております。主よ、しもべたちは聞いておりますから、どうぞ語ってください。今も生きておられる主がここにおられることを感謝いたします。これからの時も御手にお祈りして、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。皆さんは送り人という映画を見たことがあるでしょうか。私は進学校時代にある授業でレポートを書くためにこの映画を見に来ました。日本映画初のアカデミー賞外国語映画賞というのを受賞したそうで、この送り人という映画ですが、皆さんの中にもご覧になったことがある方がいらっしゃるかもしれません。この映画は納棺師という亡くなった方をきれいにして弔う、まあ、そういう職業にスポットを当てて、人の生き死に、まあ、特に死という問題ですが、それにテーマ、そのテーマで描かれている作品です。この映画には日本人の死生観、死ぬ生きると書いて死生観ですね、がとてもよく表されているので、それについてリポートせよというのが私たちに与えられた課題でした。とても興味深い映画で、印象に残った場面は数多くあるんですけれども、そのうちの一つに、私たちはさまざまな命を犠牲にしてその命をいただいて生きているといった内容のセリフが出てきます。確かに私たちは日々数々の命をいただいています。鳥や豚や魚や、また果物や野菜などもある意味生きていたものです。それらの命をいただいて、それらのものの犠牲の上に私たちは生かされているのです。これは肉体の命についてのことですけれども、では霊的な命についてはどうでしょうか。霊的な命についても共通する部分があります。それはあるお方の上に、犠牲の上に私たちは生きるものとされたという点です。この犠牲の大きさはもちろん動物や植物とはとても比べることができませんけれども、命の犠牲によって私たちが生かされているという点では共通しているということができるのではないでしょうか。それでは今日の箇所を見ていく少し前に、この箇所に至るまでの流れを確認しておきたいと思います。先日 CS のメッセージでもお話ししましたので覚えていらっしゃるかもしれませんけれども、この箇所の少し前、6章の、初めのところには5000人の給食の記事が 記されています。イエス様が5つのパンと2匹の魚によって5000人の食料を満たされたという記事です。これを見た群衆はイエス様がすごいお方だ、この方こそ預言者だと大騒ぎをして、イエス様を王様に仕立て上げようとしました。しかし彼らの見ていた部分、またその理解というのは表面的に過ぎませんでした。つまりイエス様のことを自分たちのお腹を満たしてくださる方としか見ていなかったのです。そこでイエス様は言われました。6章の26節と27節をご一緒にお読みしたいと思います。6章の26節と27節をご一緒にお読みしましょう。3、はい。イエスは答えて言われた。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるもの。はい、そこまでで結構です。もちろんイエス様は肉体を養うための糧も与えてくださるお方です。しかしそれだけではない、もっと本質的な部分にイエス様は人々の目を向けさせようとされました。今日の箇所にはイエス様を、またその言葉を外見的にしか捉えることのできない群衆と、霊的な事柄に目を向けさせようとされるイエス様とのやり取りが記されています。そして今日の箇所でイエス様が何度も繰り返し語っておられることは、私は命のパンです、私は天から下ってきた誠のパンです、ということです。イエス様はこれらの言葉を通してご自分が何者であるかを明確に示されました。今日は特にこの中心聖句ともいえる、私は命のパンですというイエス様の言葉から共に教えられてまいりたいと思います。私は命のパンですとはどのような意味でしょうか。今日は3つに分けてお話をさせていただきます。イエス様が私は命のパンですと言われた私には豊かな意味が含まれていると考えられます。一つ目に、それは福音とも言い換えることができるでしょう。センテンスで申し上げますならば、福音は命のパンですということになります。つまり福音を食べる者、イエス様の十字架と復活を信じる者には命が与えられるということです。イエス様は40節でこう言っておられます。それでは40節も一緒にお読みしましょう。6章の40節です。3、はい。事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。御子を見て信じる者が永遠の命を持つこと、これが父なる神の御心であり、イエス様が私は命のパンですと語られた最大の意味です。導入でも少し触れましたように、私たちはイエス様の十字架の死という犠牲によって霊的な命を受けました。すでにイエス様を死と告白して信じ受け入れた者には永遠の命が与えられています。ただし 39節40節には主を信じる者を終わりの日によみがえらせますとあることから、それが完全な状態で表されるのはイエス様が再び来られる再臨の日であるということです。ですから私たちはもうすでに与えられている永遠の命を完成しつつ、その完成を待ち望んで今この地上での歩みを歩ませていただく必要があるのです。ここで少し考えておきたいことがあります。それはなぜイエス様はパンという例えを使われたのかということです。それは当時のイスラエルの文化から知る必要があるでしょう。パンというのは当時の文化で日常生活に欠かせないものでした。最も親しみのある食物で毎日食べられていました。ここから推測されることには、イエス様はご自分をパンと例えることにより、ご自身が人にとってなくてはならない存在であり、そして日々の糧であることを指し示しているのではないでしょうか。ですから一つ目のポイントに戻りますが、私たちはイエス様の十字架と復活によって霊的な命が与えられたことを日々覚える必要があります。もうすでに私たちは永遠の命が与えられているので、あとは終わりの日を待つだけだというのではなく、当時の人々が毎日パンを食したように、自分はイエス様の十字架と復活によって救われたのだということを日々覚える必要があります。そうすることにより、私たちは日々新しい命に生きることができるのです。福音は一過性のものではなく、日々の霊的命に欠かせないものです。イエス様の十字架と復活が私たちの内なる命の原点の源であります。一つ目に、私は命のパンですとは、福音は命のパンですと言い換えることができるでしょう。それでは二つ目に移る前に、私たちは一つの質問を自分自身に投げかけてみたいと思います。それは、私は生きているだろうかという問いかけです。イエス様によって私たちには霊的な命が与えられたことは分かりました。では、そのイエス様が与えてくださった豊かな命に自分は生きているでしょうか。私たちに与えられている命は生き生きと気づいているでしょうか。それでは、私は命のパンですとイエス様が言われた二つ目の意味に移ってまいりましょう。二つ目に、この私とはそのものをズバリ、主ご自身であります。主ご自身が命のパンであります。一つ目にお話ししました、イエス様の十字架による贖いによって可能になった主との交わりが私たちの命の糧であります。皆さんもご経験がおありかと思いますが、イエス様に出会う前、私たちの心は飢え渇いていました。私自身のことで言えば、何とも言えない虚無感と不安、焦り、無気力感、そういったものに日々襲われていました。どんなに楽しいことをしても、どんなに美味しいものを食べたとしても、それらが癒されることはありませんでした。 かしイエス様に出会い救われてからはそれらの虚しさ上かわきが少しずつ癒されてきました。しかし時間が経つとどうでしょうか。だんだんと人との交わりもマンネリ化のように感じ救いの喜びが薄れてくるという経験があるのではないでしょうか。そうなのです。私たちは永遠の命が与えられたことで終わりなのではなくその命を育てる必要があります。私たちには日々の霊の糧が必要なのです。その一つが主ご自身との交わりです。イエス様は言われます。35節私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。イエス様を信じた時私たちの飢え渇きは癒されました。しかし私たちはなおも継続して癒され続ける必要があります。なぜならば完全に飢え渇きから解放されるのは後の日だからです。霊的糧をいただき続けなければ私たちの内なる命は痩せ細っていきます。しかし35節にもありますように主のもとへ行くならば私たちの霊的な飢え渇きは癒され豊かな命に生きることができるのです。皆さんは神様ご自身を毎日いただいているでしょうか。主ご自身との交わりを日々持っていらっしゃるでしょうか。主との交わりは祈りであるとも言うことができますが今日は特にただ主を思い主の麗しさを仰ぎ見ることと定義してお話したいと思います。このただ主を思い主の麗しさを仰ぎ見る主との交わりは他には決して得ることのできない喜びと平安を与えてくれます。詩編の著者はこう言っています。お開きいただかなくても結構ですけれども詩編の27編の4節をお読みいたします。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り主の家に住むこと主の麗しさを仰ぎにその宮で思いにふけるそのためにただ主の麗しさを仰ぎにその宮で主のことを思い巡らすそのように主との交わりを持つことをこの詩人は何よりも求めているのです。もしかするとこのように主ご自身を求めて交わりを持つという経験を私たちは意識して持ってこなかったかもしれません。私自身の話になってしまいますが先輩クリスチャンにクリスチャンになったら毎日お祈りをして聖書を読むんだよと教えていただいてからできる限り毎日祈り聖書を読むよう努めてきました。しかし主ご自身を求めるという意識ではあまりしてきませんでした。その中で進学校に行った時にある先生から主ご自身を求め主の前に静まる時間を持つことを教えていただきました。具体的には御言葉を開く前に10分でも15分でもただ主に心を向け主を思い静まる時を持つよう教えていただきました。また特に勧められたのが自然の中を散策しながら主との交わりを持つという方法でした。 教えられた通り実践していますと、それはとても素晴らしい恵みであることが分かりました。ただひたすら主を思い、主を仰いでいると、不思議と主への賛美が心にあふれ、喜びと平安に心が満たされるのです。そして今まで感じていたよりもさらに深く主の愛を感じることができました。私はそれまで祈りの課題を訴え、聖書を読むことに忙しすぎて、主の平安や主の愛を受け取る余裕がなかったのかもしれません。また毎日祈り聖書を読んでいる、そのこと自体に満足するという立法主義的な考えがあったようにも思います。しかし主との豊かな交わりを経験してからは、毎朝主のもとで祈る時間が私の至福のひとときとなりました。ダビデも主との交わりを次のように表現しています。これもお聞きいただければ結構ですけれども、詩編63編の1節から3節までをお読みします。神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖書であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。私たちは主との豊かな交わりを体験するならば、それ以外何もいらないと思います。そのことをアサフという詩人はこのように語っています。これもお聞きいただければ結構です。詩編の73編の25節、天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。少し飛んで28節、しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。他にも詩編には多くの主との交わり、また賛美礼拝を何よりも求め喜ぶ歌が記されています。このように主との交わりは私たちの魂を生き返らせ、喜びをもたらします。それが私たちの霊的命の糧となるのです。主は私が命のパンですと言われます。主との交わりは私たちにとって命です。私たちは日々主ご自身という命のパンをいただいて歩ませていただきたいと思います。2つ目のポイント、それは主ご自身、また主との交わりが命のパンであるということです。最後3つ目のポイントに移りたいと思います。私と語られていることの3つ目の意味は御言葉とも言うことができるでしょう。ヨハネの福音書1章1節には、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとあり、イエス様は言葉でもあられることが示されています。御言葉は私たちにとって命のパンなのです。私たちの内なる命は 御言葉を食べることによって生きることができます。御言葉は私たちに生きるための力、正しく生きるための知恵、生きる喜びを与えてくれます。私たちはこの御言葉によって養われているでしょうか。御言葉を食べるというのはただ聖書を読むことではありません。御言葉に聞き、御言葉に従う決心をすることです。そうして初めて御言葉は私たちの命の糧となります。御言葉を食べてもそのまま消化せず外に出してしまっては意味がありません。御言葉を食べてそれが肉となり血となる必要があるのです。北海道でとてもお世話になった、ある元宣教師の方がいらっしゃいます。その方のお宅に何度かお邪魔させていただいて泊めていただいたこともあります。その時朝にはそのご夫妻と一緒に御言葉に聞く時間を持たせていただきました。まずみんなで聖書を読んだ後少し静まる時間を持ち、その後必ずある短い問いかけがその元宣教師であった奥様から私たちに投げかけられるのです。それはそれでという質問です。はじめはそれでと言われてどういう意味なのだろうと戸惑ったのですが、その方が聞いていらっしゃることはつまり今聞いた御言葉にあなたは実際にそれでどう応答するのかということでした。御言葉を食べるというのはこの御言葉に対する応答、それでどう生きるのかという応答が含まれるのです。読みっぱなし、聞きっぱなしではないのです。このようにして御言葉を日々食することにより、私たちは主の豊かな命に生かされます。そして私たちはこのような御言葉の糧を毎日肉の糧同様いただく必要があります。御言葉は日曜日の説教を聞いたから、またはまとめて1週間分聖書を読んだから大丈夫というものではありません。パンは日々いただくものです。日ごとの霊の糧をいただくことによって私たちは生き生きとした命に生かされることができるのです。三つ目のポイント、それは御言葉は命のパンであるということです。これらの主との交わりと御言葉に聞くことはまるでお母さんと赤ちゃんをつなぐへその緒の役割のようなものです。赤ちゃんはお母さんの胎に宿った時からお母さんの胎盤とへその緒でつながり、そこから栄養をもらって成長します。私たちもイエス様の十字架と復活によって命が与えられ、その命はイエス様にとどまることによって成長します。また反対にへその緒でつながっていないならば赤ちゃんは生きることができません。同じく私たちも内なる命を保つためには日々の主との交わりと御言葉が欠かせないのです。私たちはイエス様の十字架によって回復された主とのつながりを大切にしていきたいと思います。これは少し本論から外れてしまうかもしれませんが、 注意しなければならないのは、このへその緒の異変によって栄養を送らなくなるという場合です。へその緒が絡まってしまったり、また詰まってしまうと赤ちゃんの命は危うくなります。これは私たちと主との関係に当てはめるならば、罪ということができるでしょう。罪は主との関係を滞らせ、命に危険を及ぼします。もちろん主を信じることによって全ての罪は許されましたが、やはり日々犯す罪を主の前に悔い改め、へその緒をいつもクリアにしておく必要があるのです。それでは最後にもう一度先ほどした質問をしたいと思います。あなたは主イエスの豊かな命に生きていますか？あなたの信仰は生きていますか？主の十字架と復活は私たちに永遠の命を与えてくださいました。そのイエス様の死という犠牲のゆえに、私たちは主との関係が回復され、交わりを取り戻すことができました。そしてこの主ご自身との交わりと御言葉が、私たちにとって豊かな命の糧となるのです。主は言われます。私は命のパンです。私が命のパンです。主のもとに行く者は決して飢えることがなく、主を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。主はご自身のもとに来る者を決して見捨てず、むしろ豊かな命に生かしてくださいます。私たちは日々主イエスの十字架と復活を覚え、主ご自身を主体求め、御言葉を日々いただき、生き生きとした命に生かされていきたいと思います。主からいただいた命を輝かせて歩んでいきたいと思います。それでは御言葉に応答して、それぞれで祈る時を持ちたいと思います。声に出していただいても出さなくても結構ですので、少し主に応答する時を持ちましょう。 この祝福